なぜ一枚の表で財務の底力が見えるのか。多くの人は自分の財務を毎月給与が入り、いくらか使い、少し残るという曖昧な印象でしか捉えていない。真の耐久性を決めるのは月間黒字ではなく、すべての資産からすべての負債を引いた後に残る純資産だ。企業は貸借対照表で立ち位置を管理するが、個人にもそれが必要だ。この表を作れば、初めて財務を全景で見られる。いわゆる財務の底力とは、失業や病気、市場変動といった極限状況下で動員できる資源のことだ。それは給与明細にはなく、すべての科目を並べた表にある。給与はキャッシュフローの入り口に過ぎず、資産と負債こそがストックの全体像である。この表の魅力は極めて単純な点にある。左に持っているものを右に借りているものを書き、その差が底力だ。難しい会計知識は不要で、誠実さと忍耐だけが必要だ。多くの人がやらないのは数字が見にくいのが怖いからだが、見えないリスクこそ本当のリスクである。本項は企業財務の成熟した三段構造を誰でも扱える個人版に翻訳する。資産の棚卸し、負債の分類、四つの指標での健康診断、そして純資産を磨く四半期見直しのリズムを学べる。貸借対照表の三段の論理。個人の貸借対照表は資産、負債、純資産の三段からなる。式は純資産資産負債だ。この初歩的な等式こそが全ての財務判断の共通基盤である。あらゆる支出も借り入れもいずれかの欄に落ちる。資産とは換金できる保有物で、現金、預金、運用、不動産、社、住宅積立金、さらには換金能力を持つ人的資本を含む。負債とは他人への借金、住宅ローン、車のローン、クレジットカード残高、消費分割。友人からの借り入れだ。純資産は引き算後の残りで、理論上はすべて売却して債務を清算した後に残る部分である。企業と同様、個人も流動性を区別すべきだ。流動性の高い資産、普通預金や MMF は即座に助けになり、流動性の低い資産、不動産や長期運用は短期で現金化しにくい。貸借対照表の価値は異なる流動性を並べ、緊急対応力と長期蓄積がそれぞれいくらか一目でわかる点にある。三段は所得ではなく純資産で考えることを強いる。高級フリーランスでも負債が同歩拡大すれば純資産はマイナスになりうるし、普通の給与でもほぼ無借金なら健康だ。所得はフロー、純資産はストック、底力はストックを見る。現金から見えない資産までの棚卸し。第一歩は網羅だ。多くは口座残高しか覚えていないが、住宅積立金、払債保険の解約返礼金、プラットフォーム運用、未清算の売掛金を忘れがちだ。流動性順に並べよう。普通、MMF、定期、運用、投資口座、不動産、社、その他換金物。評価は保守的に。不動産は売り希望ではなく近期契約価格、車は新車ではなく中古市場価格、運用は想定収益ではなく元本で。保守的評価の意味は、最悪の場合でも確認できる価値を示す底力であって、想像のバブルではない点だ。見落とされやすい見えない資産に、住宅積立残高、資格がもたらす人的資本プレミアム、担保にできる保険の解約返礼金がある。これらは直接の現金ではないが特定状況で資源に変わり、実際の底力を過小評価しない要別記録すべきだ。棚卸は少なくとも四半期ごと。資産構造は市場とともに変わり、価格下落は純資産を直接圧縮し、運用の満期は流動性分布を変える。四半期棚卸で変化を感じ、金が必要な時に縮みに気づくのを避ける。負債の分類、明示的と暗黙的の二帳簿。負債は明示的と暗黙的に分かれる。明示的は覚えているもの、 住宅、車のローン、カードリボ、消費分割だ。暗黙的は見落とされやすい。他社への保証、迫る年会費、カードの自転車操業によるローリング債務だ。暗黙的負債の最も危険な点は能動的記憶に現れないのにキャッシュフローを消費し、続けることだ。他社の保証は相手がデフォルトした瞬間、あなたの明示的負債になる。偶発負債を別記するのは底力への責任の基本動作だ。金利も区別する。カードリボや消費分割などの高金利は資産成長を食うので優先返済し、住宅積立ローンなどの低金利長期債はインフレ下で適正レバレッジになり得る。金利順に並べればどれを先に返すか決まる。すべての負債を悪とするのは誤解だ。適度な低金利負債はキャッシュフローを解放して流動資産に投資でき、鍵は賞味金利差が成果だ。貸借対照表は負債と資産を一枚の紙で比較させ、根拠ある判断を情的なパニック返済ではなく可能にする。純資産こそ真の底力。資産と負債を埋めて引けば、純資産が底力だ。この数字は給与より物を言う。蓄積した実質富とリスクのバッファー積みを表す。純資産の符号は大きさより重要だ。マイナスは名目上持っているものが実は自分のものでないことを意味し、価格下落か収入停止で破産する。プラスへの第一歩は常に負債増速を資産増速より遅く抑えることだ。純資産の傾向を見るのは一日の値より価値がある。四半期連続で上昇すれば構造改善、停滞は負債利息が資産収益を食っている証だ。傾向はどこから漏れているか教えてくれる。純資産を緊急、成長、保証の3層に分ければ行動感が出る。緊急層は巫女背分の生活費の高流動資産、成長層は長期投資、保証層は保険と住宅積み立てだ。不均衡は底力をもろくし、例えば成長層型で緊急層下泊なら一度の失業でバッファをつく。専門分析、世帯純資産の分布と転換点。広視観的に世帯純資産は極めて不均等だ。近年の中央銀行世帯貸借調査を参照すると、標本世帯の純資産中央値は年間可処分所得の数倍だが、平均は中央値を大幅に上回り、少数世帯が大部分を握り長尾は薄い。広く引用される枠組みは純資産ライフサイクル曲線だ。25から35歳は住宅購入債務でマイナスか定位、35から55歳は所得上昇と債務償却で急上昇、55歳以降は債務ゼロで資産蓄積し頂点。自分が曲線のどの区間にいるか知れば、誤った比較で焦るのを避けられる。二つの世帯構造を比べると、転換点の差が見える。共働きこなしは35歳前にプラスになるが、子育て世帯は教育費と住み替えで転換点が5から8年後退する。同じ所得でも負債リズムが違えば、底力の厚みは雲泥の差で、似た所得で安心感が異なる理由を説明する。3つの行動指標、年収倍率、35歳前に1倍、45歳前に3から5倍、債務収入比、月返済額割る月収、警戒線 40% 流動性カバー、高流動資産割る月支出、3未満推奨せず。毎月記録すれば定量化された財務ダッシュボードが手に入る。4つの指標で財務健康診断。1つ目は純資産成長率、当期マイナス前期を前期で割る。連続マイナスは警報だ。月次納む市より構造問題を移す。表を検診表とし、成長率を中核の血液検査とする。2つ目は債務収入比、月元利割る税後月収。40% 超は耐久性を圧縮し、収入変動でデフォルトリスクが高まる。この指標は底力の強靭さに直結し、借り入れ前の固い敷居にすべきだ。3つ目は流動性カバー、高流動資産割る必要額支出。